令和3年第1回臨時会第2回定例会1月22日に第1回臨時会3月1日から第2回定例会が23日間の会期で開催されました。臨時会では令和3年度に新設される新しい加湿設置に関する議案と補正予算案が、定例会では令和3年度の予算案をはじめ議案18件、議員発議2件、同意3件が上程され、すべて原案通り可決同意という結果となっています。一般質問は12名の議員が行い、各議員から調整に対して町の課題に対する質疑や政策提案が行われました。コロナ禍の令和3年度一般会計予算は124億1830万円、前年度比1億7669万円減。コロナ禍による税収への影響は、いまだに収束が見込めない新型コロナウイルスの感染拡大は、住民や町内企業にも大きく影響を及ぼしています。特に固定資産税、都市計画税では、コロナ禍で事業収入が減少した中小事業者に対し、令和3年度に限って事業用家屋及び焼却資産にかかる税負担を軽減する措置が取られたため、大きく減収の予算計上となりました。町民税個人分20億2457万円、前年度比マイナス1億3958万円、法人分3億7362万円、前年度比マイナス1億6482万円、固定資産税35億6278万円、前年度比マイナス2億3182万円、都市計画税2億9022万円、前年度比マイナス1717万円、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金、固定資産税都市計画税の減収見込み額分の補填3億円、令和3年度のみ。令和3年度新規事業の一部を説明します。ペーパーレスシステム事業、資料を電子化して業務効率の向上と使用する紙の量を減らすことを目的としたタブレット借り上げ料、システム利用料など88万円、三好町農業振興地域整備計画策定業務委託事業、町内の農業振興地域見直しのための基礎調査と結果分析の委託料、新計画策定は令和4年度予定、515万円。電子母子手帳事業、従来の母子手帳だけではなく、スマートフォンでもお子さんの育児情報の管理ができるアプリの保守管理費用、39万円。新型コロナウイルスワクチン接種事業、町内3医療機関にて、1高齢者、2基礎疾患を有する者、3、16歳以上の町民の順番で接種予定、1億5164万円。地域敬老支援事業、コロナ禍により開催できない敬老会の代替として、各行政連絡区に補助金を出し、地域の高齢者向け事業を行ってもらう、338万円。緑内障検診事業、緑内障検診受診者への補助金、46歳と56歳の町民は自己負担金1000円で検診が受けられるようになる、218万円。予算特別委員会、コロナ禍を乗り越えていく賢明な財政運営を、第2回定例会が3月1日および18日に予算議案が本委員会に付託され、3月9日から18日にかけて6日間にわたり委員会を開催し、 委員14名及び議長並びに町長、教育長及び関係する執行部説明員が出席のもと審査を実施しました。コロナ禍での開催ということもあり、感染対策として3密回避のため会場内の人数削減を目指し、審査方法を例年とは変えて担当課元の審査としました。6日間にわたる全ての審査が終了した後に委員間の自由討議を行いました。自由討議の結果、各会派の意見を委員長報告に盛り込むことに決定しました。予算案に賛成の会派からの主な意見、オリンピック関係の予算執行は新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、住民の安全を第一に慎重に判断すべきである。小中学校の備品整備事業においては学校からの要望内容を精査し、予算・積算根拠を明らかにすると同時に、楽器などの高価なものについては計画的な修繕・買い替えの実施をすること、株式会社ライフバスへの補助金額の算出根拠となる協定書が実情に合っていない部分がある、協定書の見直しが必要ではないか、ギガスクール構想での ICT 活用においては誰一人取り残さない学びの保障となるよう配慮を要する児童生徒への細やかな支援を行うこと。賛成討論3つあります。1、三好未来。令和3年度予算では徴税が前年度比較で約5億5000万円、地方消費税交付金が約1億5000万円減少する予算となった。しかし積み立てた財政調整基金と 3% シーリングにより減収補填債を発行せずに予算編成したことは評価できる。今後も歳出削減を図り情報公開を徹底することを希望する。2、公明党。新年度は厳しい財政状況下だが、パートナーシップ宣誓制度創設、産後ケア事業デイサービス型導入、指定避難所の案内看板の更新など住民の福祉向上事業は評価できる。今後ワクチン接種事業の円滑な実施など住民の生命と生活を守ることに注力することを希望し賛成する。3、輝き。コロナ禍による税収減の中、住民サービスを極力低下させないように編成された予算案を評価する。今後はコロナの影響だけでなく人口減や少子高齢化による歳入の減少も見据える必要がある。住民サービスの維持・充実のために将来を見据えた財政計画の検討を願う。予算案に反対の会派からの主な意見、共生社会の推進のためにも障害者が活躍できるように積極的に職員採用を進めること、富士久保地域拠点整備事業においてはスケジュールありきではなく住民とともに丁寧に考えていくこと、以上のような内容がありました。自由討議終了後、議案ごとに討論・採決を行いました。反対討論。日本共産党、一人親家庭への経済支援や18歳までの医療費無料化など町民の生活支援を重視すべき。三好スマートインターチェンジへの多額な税金投入よりコロナ対策に力を入れるべき。情報漏洩や国の監視が懸念されるマイナンバー制度は進めるべきでない。国の追従施策ではなく住民の福祉を重視すべき。採決の結果、一般会計予算賛成多数、国民健康保険特別会計予算賛成総員、介護保険特別会計予算賛成多数、後期高齢者医療特別会計予算賛成多数、下水道事業会計予算賛成総員、 水道事業会計予算、賛成総員。以上、本委員会に付託された予算案はすべて原案通り可決すべきものとなりました。予算特別委員会、委員長内藤美佐子、副委員長落合信夫。委員会が注目した主な予算項目、新型コロナウイルスワクチン接種事業。新型コロナウイルスワクチン接種の実施に要する費用、新型コロナウイルスワクチン接種業務1億5164万9000円。主な質疑。問い、新型コロナウイルスワクチン接種にあたり副反応への対応はどのように考えているか。答え、予防接種法に基づいて対応する。問い、ワクチンが残った場合の対応は。答え、残ったワクチンの処理についてはまだ未定。問い、この予算には人件費や接種の委託費なども含まれているのか。答え、医師の問診費や接種料といったものが含まれている。バス交通改善対策事業。町内の公共交通の改善・充実を図るため、町内バス路線の再編事業を実施する。バス交通改善対策事業2400万円。主な質疑。問い、ライフバス2路線に対する1200万円ずつの補助ということか。答え、対象路線2路線に対し他路線と重複する部分、競合による減収分も含め1路線1200万円を上限に赤字補填をしている。問い、この補助金額で足りているのか。答え、同等あるいは少し足りない状態。問い、なぜ赤字補填2400万円となったか。答え、平成13年11月に結んだ協定書による。問い、重複した路線に対する赤字補填という言葉が協定書にはないが。答え、平成8年に協定を結び、その後改定を行ってきたが、その点については明記していない。今後細かく規定をしていきたい。問い、新路線が11月から運行開始の予定だが、協定書に関する協議はいつ行うのか。答え、4月の定期協議で話したい。問い、新路線になった後も補助は続けるか。答え、その予定でいるが、採算性については今後協議を行っていく。小中学校備品整備事業。施設備品等の充実を図るため、老朽化した備品の交換、教材備品の充実及び現有備品の老朽化に伴う買い替えを行う。小中学校備品整備事業320万円。小中学校教材備品整備事業365万8000円。主な質疑。問い、小中学校備品整備事業は昨年と金額も内容も同じなのはなぜか。答え、1校40万円という枠で計上している。問い、老朽化した備品の交換は計画的に入れ替える必要があるのでは。答え、学校からの要望、現場確認など精査しながら判断している。問い、高額のものが必要な場合もある。予定があるなら予算計上すべきでは。答え、補正予算などで対応していきたい。問い、中学校教材備品整備事業で買い替えの内容は。答え、顕微鏡や楽器、体育のマットなど。問い、金額が同じだが学校にヒアリングは行っているか。答え、学校教育課で年に一度備品点検を実施し、 現状把握と学校の要望を精査、計画的に購入している。問い、要望があるなら増額を検討しては。答え、文部科学省の指針、学校との協議で決めている。廃棄物対策事業、ゴミ分別アプリ導入、ゴミの分別マニュアル、カレンダーの作成及び配布などを行い、適正なゴミの排出を図る。ゴミ分別アプリ導入運用事業委託、13万2000円。主な質疑。問い、ゴミ分別アプリの内容は。答え、ゴミカレンダーや分別マニュアルといった内容がアプリで確認できるもの。問い、アプリの機能は。答え、ゴミの品目ごとにその出し方などを簡単に調べられる機能、行政からのお知らせ、ゴミの出し忘れ防止アラート機能などなど、多様な機能が入っている。問い、どんな効果を期待しているか。答え、単身者や幅広い年齢層での利用なども図られ、ゴミの適正な排出、マナー向上の啓発、職員の電話対応の軽減などの効果を期待している。問い、アプリの制作費用は。答え、導入する際の初期費用はない。問い、バナー広告収入は。今後検討を進めていく。問い、運用開始はいつからか。答え、6月頃を予定している。ここまでは小沢がお伝えしました。
母子保健事業、妊娠前から子育て期にわたる切れ目のない支援、子どもの健やかな成長への支援を行い、健康の保持増進を図る。電子母子手帳、39万6000円。主な質疑。問い、この新規事業の概要は。答え、スマートフォンにアプリをダウンロードして母子手帳として管理するもので、町からのイベントのお知らせなどと合わせ、住民向けサービスとして成長記録、予防接種記録などをアプリ内に蓄積できるようになっている。問い、電子母子手帳のデータの保存や管理はどうなっているか。答え、プライバシーマークを取得している国内のデータセンターが管理している。情報管理には不正アクセスなどを防止するため、データの暗号化などさまざまな対策を実施し、安心して利用できるよう環境を整えている。人権啓発事業、さまざまな人権問題の解消に向け啓発事業を推進する。パートナーシップ、宣誓制度関係、消耗品等、22,000円。主な質疑。問い、パートナーシップ宣誓制度に関連する消耗品の内容は。答え、宣誓書のカードとラミネートフィルム台である。問い、このカードの持つ意味は。答え、パートナーシップ宣誓の証明書の意義を持つもの。問い、共生社会の構築として重要と感じるが、住民にはどのように周知するのか。答え、広報やホームページでの周知を予定している。地域敬老支援事業、地域で行われている高齢者向け事業に対して町が補助して活動を推進していただくもの。地域敬老支援事業補助金、338万5000円。主な質疑。問い、事業の内容は。答え、コロナ禍で敬老会の活動も厳しい状況にあるが、補助金を出してそれぞれの行政区における敬老会活動の推進に活用するためのもの。問い、補助金の対象はどのように決定するのか。答え、 基本は行政区ごとの75歳以上の高齢者人口から上限額を決めるが、内容については行政区の判断で高齢者の事業として行われるものであれば、それらも含まれる。問い、老人会のない行政区は補助対象にならないのか。答え、行政区で取り組んでいる老人クラブ事業や会食会など、さまざまな事業に対しての活用が可能である。行政区の区長より申請していただき、基本的には地域での敬老会等の開催での活用を想定している。問い、対象者は行政区加入者のみとなるのか。答え、その点は行政区に趣旨を伝え、各自判断してもらいたいと考えている。問い、この事業の説明はどのようにするのか。答え、今後区長会で説明していく予定である。令和3年度予算特別会計、国民健康保険予算総額35億8,987万1,000円、前年度比3,139万8,000円増。問い、令和2年度の特定健診の受診者は減少だが、令和3年度の増額の要因は。答え、管理栄養士を常勤で採用するなど、保健事業の強化のため必要経費を計上した。介護保険予算総額27億1,834万4,000円、前年度比1億6,867万6,000円減。問い、地域密着型介護予防サービス費の減の要因と対応は。答え、実績ベースの計上であり、利用者がいた場合は給付費全体の予算で支障なく利用できる。反対討論。日本共産党、第8期介護保険の改正では、三芳町の介護保険料も基準額が月額4700円から5050円に改定となる。町が所得段階を増やして第4段階の負担割合を下げたことなどは評価する。しかし住民からは生活が厳しく値上げはやめてほしいとの声が上がっている。高齢者の安心安全のため一層の尽力を望む。後期高齢者医療予算総額9億5,652万7,000円、前年度比4億1,748万5,000円増。問い、後期高齢者医療公益連合給付金の増の要因は。答え、増額ではなく一般会計より特別会計へ組み替えを行った結果である。企業会計下水道事業会計、収益的収入8億5,859万3,000円、収益的支出7億5,519万6,000円、資本的収入7,681万1,000円、資本的支出2億6,631万2,000円。問い、雨天時浸入水対策計画策定業務委託料の目的は。答え、下水道管汚水に流れ込む雨水地下水を調査し、浸入対策の事業計画を策定する。水道事業会計収益的収入8億5,505万6,000円、収益的支出8億4,011万4,000円、資本的収入1億3,600万5,000円、資本的支出4億639万3,000円。問い、水質自動測定装置保守点検委託料の増の要因は。答え、測定装置の部品交換が行われるため。 その他の議案、オンラインでの委員会が開催可能に、三芳町議会委員会条例の一部が改正されました。この改正で、重要な感染症のまん延防止の観点、大規模な災害の発生等によって、招集場所への委員等、説明者や請願者などの参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した委員会を開催することができるようになります。また、財務課が財政デジタル推進課と施設マネジメント課に変更されたため、委員会で所管する課名も変更されました。4月15日に広報校長常任委員会で初めてオンライン委員会を開催しました。道路の廃止認定。三芳パーキング上りに接する道路の一部をランプ用地とするため、道路線を廃止認定する必要があります。押印手続きの見直しに向けた関係条例の整備。行政手続きを簡素化し、住民等の負担を軽減するために、押印を求める手続きが見直されます。例、署名押印から署名へ、介護保険料の改定、税制改正に伴う介護保険法施行令の改正、第8期介護保険事業計画策定等に伴い、三芳町介護保険条例の一部が改正されます。介護保険料の基準額が月額4700円から5050円になります。同意しました。人事案件について同意を求められましたので、適任と認め同意しました。三芳町副町長、大野幸男氏、三芳町固定資産評価審査委員会委員浅沼健一氏、三芳町教育委員会委員島田義明氏。令和2年度補正予算一般会計第11号追加109万4千円総額179億4436万5千円問い、保育所費、学童保育費、児童館費等の大幅な減の要因は？答え、会計年度任用職員の保育士2名が採用できなかったのが要因。問い、廃棄物収集委託料において、世帯数の増加による委託料の増額とあるが何件か。答え、令和3年1月から3月分で128世帯。国民健康保険第3号追加176万3000円総額35億6270万4000円問い、一般被保険者療養給付費の減の要因は？答え、75歳以上の後期高齢者に移行する年代とコロナ禍の受診控えが原因。反対討論、日本共産党。平成28年度、30年度、令和2年度と国民健康保険税の引き上げが行われてきた。剰余金から一般会計へ3000万円の繰り出し金があるが、一般会計に戻すのではなく、基金に積み立て、国民健康保険税の値上げ抑制や、多子世帯の保険税減免などに利用すべきであり、本補正予算案に反対する。介護保険第2号、追加1674万7千円、総額30億4931万円。問い、保険者機能強化推進交付金において三芳町の点数は？答え、おおむね500から600点くらい、県内で上位7番目ぐらいとなっている。下水道事業会計第3号、収益的支出、 追加200万円、総額7億4522万8000円。主な内容、荒川右岸流域下水道維持管理、不明水が要因、不足分の見込み計上、意見書、核兵器禁止条約に署名と批准を求める意見書第1号、被爆者をはじめ世界の多数の政府や人々の努力により核兵器禁止条約が今年1月22日に発効した。被爆者は生きている間に核兵器のない世界を実現したいと日本政府に核兵器禁止条約が署名・批准を求めている。世界では核兵器廃絶の声が広がっている。日本政府に署名と批准を求める。提出先、国関係機関。反対討論、細田議員。核兵器禁止を行うことは一見すると平和を求める良きことのように思われるが、現在も我が国の尖閣諸島周辺を中心に領海を脅かしている現状である。現実の国際情勢を無視したものと考え、抑止力をなくすことは日本が国として存続できなくなる可能性も含むと幸福実現党は考え反対とする。令和3年第1回臨時会、1月22日。1月22日に令和3年第1回臨時会が開かれました。議案2件が上程され、賛成総員で可決されました。補正予算、一般会計補正予算第10号、歳入歳出にそれぞれ2億1726万円を追加し、総額は179億4327万1000円となりました。問い、コミュニティ助成金の対象は。答え、申請に基づき採択されるもので、今回は千曲沢1区の申請が採択された。問い、ワクチン接種体制支援のための業務委託の内容は。答え、コールセンター業務、予約業務の委託、会場設営費など。歳入、主なもの、里山平地林整備事業補助金、県補助金347万円、一般財団自治総合センターコミュニティ助成金250万円、歳出、主なもの、総合体育館の休業補償、令和2年4月5月分654万円、ワクチン接種対応のためのシステム改修371万円、ワクチン接種体制支援のための業務委託4562万円。条例、三芳町過失設置条例が一部改正されました。9、財務課、財政担当、電算統計担当、関財契約担当。新、財政デジタル推進課、財政担当、電算統計担当。施設マネジメント課、関財契約担当、富士久保地域拠点施設整備担当、新設。ここまでは山本がお届けしました。